市ヶ谷。私が7年前に故郷で体験し、東京に逃げてきた後もずっと続いている話。私の生まれ育った集落は人口100人にも満たないような、いわゆる限界集落というやつだった。子供は私、 A 弟、 B 姉、 C D E の8人。基本的には私、 A 弟、 B C の5人組で遊ぶことが多かった。毎年6月の終わり頃、住民は集落の外れにある神社で千ヶ谷で編んだ大きな輪をくぐり、無病息災を願う。千ヶ谷の輪くぐりといって、そこそこメジャーな夏越しの祓いの儀式なんで、知ってる人も多いと思う。輪をくぐるときは、初めに差し出す足から右回り、左回り、唱え言葉など細かい作法がたくさんあったらしい。といっても、子供は厳格に作法を守らねばいけなかったわけではなく、私もそこまで詳しくは知らなかった。ただ、絶対に破ってはならない決まりが3つ。 1. 茅ヶ谷の輪をくぐった後、祖民将来、祖民将来と2回唱える。 2. 茅ヶ谷の輪をくぐった後、まっすぐに進んで御神体にお参りを済ませるまでは絶対に振り向いてはならない。3. 帰り際、茅ヶ谷を輪から引き抜いて持ち帰ってはならない。これは親やじいちゃんばあちゃんから毎年かなりきつく言い聞かされた。7年前の5月の末頃、ちょうどこの時期だ。私たちはいつものように仲良し5人組で遊んでいた。神社に続く道には大木がたくさん植わっているので、そこでかくれんぼをした。すぐそこに見える境内には、茅ヶ谷の輪くぐりのための準備がされている様子がうかがい知れた。一通り遊んで休憩になったが、A があることを提案する。 A、 茅ヶ谷、子供たちの間では茅ヶ谷の輪ではなく茅ヶ谷と呼んでいた。茅ヶ谷くぐるときさ、決まり破ったらどうなるんかな。あ、方言きついんで、なるべく会話は標準語で書きます。 A 弟、兄ちゃんまた変なこと考えてる。 A は普段から面白いことを考えつくのが得意で、新しい遊びなんかもよく思いついては私たちの間で流行らせていた。この時もいつもの遊びに飽きてきて、遊び半分に考えついたんだろう。私、絶対ダメってあんなに言われるけど、確かに破ったらどうなるって言うんだろうね。 C、 怒られるってやめとこうよ。 A、 何言ってんだよ、誰も見てないだろ。茅ヶ谷の輪くぐりの日は、皆が境内に集まって一人一人順番に本殿前へと進み、輪をくぐって参拝し、境内へと戻ってくる。確かになぜか誰も見ていないところで一人でくぐるようになっていた。結局 C や A の弟は尻込みし、 B、 私、それに言い出しっぺの A は当然だが賛成したため、3人で決まりを破ってみてどうなるのか確認することになった。 しかし大人たちに厳しく言われていたこともあり、一度に三つの決まりをすべて破るのにはやはり抵抗があった。そこでちょうど三人いるし、一人で一つずつ破ってみることにした。ちがやを引き抜くのはどう考えても一番ハードルが高かったので、言い出しっぺの A が実行することに。 B は一つ目の決まりを破り、唱え言葉を言わない。私は二つ目の決まりを破り、輪をくぐってすぐに振り返るということになった。一ヶ月後、いよいよ実行の日がやってきた。 A に話をふっかけられてから、決まりを破ったらどうなるのか気になって気になって仕方なかったので、私は少しワクワクしていた。昼過ぎに神社に行くと、すでに B はくぐり終えていたらしく、境内に腰掛けて私に手を振った。私は B のところへ行き、隣に座った。私、
あれどうだった？
あれというのは当然、決まりを破る計画のことだ。B、
唱えなかったよ。まあこの通り何も起こってないさ。当たり前だよな。
私、
そっか、まあそうだよね。次私行ってきます。
母がくぐり終えて戻ってきたタイミングで、私は奥の本殿前へと進んだ。一人きりの本殿はやたらと静まり返っていた。しかし私は誰かに見られているような気がして急に怖くなった。心の中で母が昔教えてくれた唱え言葉を、払えたまえ、清めたまえとうろ覚えながらに繰り返し、ゆっくりと輪をくぐった。振り返ろうとしたその瞬間、背後に何かものすごい気配を感じた。直感的にやばいと思い、とっさに前に向き直る。そのまま数分間が経った。いや、実際には数十秒程度だったのかもしれない。耳のすぐ脇を生暖かい風がかすめ、同時に人間のものとは思えないほどの低い声が聞こえた。何と言っていたのかは今でもわからないが、その時本殿には私しかいなかったことは確かだ。初夏の蒸し暑さにもかかわらず、全身が蒼気だった。結局私は恐怖のあまり振り返ることができなかった。そのまま本殿にお参りし、境内へと戻った。B にこのことを話すも笑い飛ばされ、少しムキになった。C もやってきて、ちがやの輪くぐりを済ませた後、三人でだべっていた。夕方頃になって、A 一家がやってきた。B、
あ、A 来た。おい、遅かったな。
言い忘れていたが、日没後にちがやの輪くぐりをすることは禁止されていた。 A、
お前らあれやってみた？
A は計画について尋ねた。
B、 俺は別に何もなかったよ。私ちゃんはお化けに会って真っ青だったけど。
私、
それはもういいって。まあ結局振り返らなかった。
A、
マジかよ、ビビリか。じゃあ俺が振り向くのと違いを持ってくんのと両方やってくるわ。
C、
マジでやるの？
私もやめた方がいいんじゃないかと思ったが、もしかして A が私と同じようなことになったら B も信じるんじゃないかと考え、言い出さなかった。この時 A を止めなかったことをどれだけ後悔したか知れない。 A は本殿の方へと歩いて行ってしまった。 B、C と話しているとほどなくして A が戻ってくる。別に変わった様子はなかった。私、
どうだった？振り返った？
A、
やっぱ何もないじゃん。血ヶ谷もあるから見せてやるよ。あっち行こうぜ。
大人に見つかるとただでは済まないと思い、遊びに行くふりをして木の陰に行った。ちなみにこの時 A の弟は枠繰りをしに本殿へ行っていた。 A がポケットから血ヶ谷を引っ張り出す。私たちはしばらく声を出すことができなかった。草色をしていたはずの血ヶ谷はどす黒く変色していた。 A、
なんだこれ、気持ち悪いな。
C、
それ本当に輪から引き抜いてきたものなの？
B、
お前の体温で枯れたんじゃねえの？ポケットに入れっぱなしだったんだろ？
私はかなり怖かったが、B の言った通りだと思うことにした。C はそれでも不安そうにあれこれ言っていたと思う。A はそれ以上血ヶ谷を持ち歩くのはさすがに抵抗があったらしく、その場に捨てていた。A の弟が怖がって大人に知らせたら困ると思い、 A の弟にはこのことは秘密にすることになった。やがて最後の 2,3 組が血ヶ谷の枠繰りを終え、みんな帰っていった。それから数日経った後、 A が遊びの途中に頭痛を訴え外に出てこなくなった。A が体調を崩してから3日目の晩、 A の父親が血相を変えて私の家に飛んできた。私たち家族は夕飯を食べていたが、玄関口で母と何事か話した後、母が見たことないような怖い顔で、すぐに出るから上着着てきなさいと言った。当時の自分にとってはかなり遅い時間だったので、外に出かけるなんてただごとではなかった。母と私は A の父と共に A の家へと急いだ。道中、母と A の父は小声で話し続けていた。
耳、電線、虫、 A の弟の名前という単語だけ断片的に聞き取れたのを覚えている。
A の家に上がると、 A の弟、 B、C、 なぜか A の近所の S さん、それに神社の神主さんまでもが揃って座っていた。子供は皆蒼白な顔でうつむいていた。
神主、これで全員か。改めて何があったか聞かせてもらうぞ。
私、何がって？ S、
血ヶ谷の枠繰りの日に決まっとろうが。お前ら決まりを破ったろ。何をした？
S さんは猛烈に怒っていた。いきなり怒鳴られてビクッとしたが、A の弟、B、C の方を向いても反応はない。神主、
A は今誰かに会えるような状態ではない。というより見ない方がいいだろう。
A の弟君から君たちが決まりを破る計画を立てていたことは聞いた。 具体的に何をしたのか教えてほしい。
私と B、C は代わる代わる事の顛末を話した。 A が決まりを破る提案をしたこと、私、A、B の3人で実行しようとしたこと、 B は唱え言葉を言わなかったが何も起こらなかったこと、私が振り向きざまに奇妙な体験をしたこと、 A が血がやを引き抜いた下りを話しているとき、青かった A の父の顔色は紙のように真っ白になっていた。S、
それじゃあ違い屋を引き抜いたのは、引き抜いた張本人は A なんだな。お前らは A が持ち帰ったそれを見たんか。
C、
真っ黒に色が変わっていました。それで怖くなって秘密にしようって。
C の声は震えていた。その時、A の母が襖を開けて部屋に入ってきた。神主、
A はもうどうすることもできん。古い強い呪いだ。一度発症すると対処法はない。
A の母、
そうですか。
実の子がおそらくは死の宣告をされたのに、 A の母は泣きも取り乱しもしない。明らかに異常だった。皆が黙りこくっていると、神主さんは再び子供たちの方に向き直る。神主、
君たちは黒くなった血がやを見たんだな。清めをするから今から本殿に向かう。念のため A の弟も来なさい。あと後ろを振り向いた者は他にいないな。
私、
振り向かないでよかった。
こんな時でさえやはり我が身可愛さにこんなことを考えていたと思う。私たちは黙々と歩いて神社に向かった。
S さんもついてきた。
本殿に着くとすでに何らかの連絡があったらしく、大人が 3,4 人くらい集まっていた。
神主、辛いだろうが一晩だけ我慢しなさい。君たちの生死がかかっているんだ。
ガクブルしながら本殿の奥、明かりもない真っ暗な部屋へと通される。
そこから先はもう思い出したくもない。
S さんや大人たちは何度も何度も酒や酢のような液体を飲ませ吐き出させた。神主さんは外でずっと祈祷のようなものを行っていたと思うが、よく覚えていない。とにかく地獄のような一夜だった。夜も知らんで来た時、神主さんが薄暗くなった部屋に入ってきた。
神主、これでひとまずは終わったが眠りたいか。
当然だが、私たちの誰も眠気は全くなかった。それを見て取ったらしく、神主さんは今回の出来事、血がやの枠繰りの本当の由来について語り出した。
神主、血がやの枠繰りというのは夏越しの祓いで、無病息災を願って行われる。全国的にもまあまあ有名な儀式だ。君たちもここまでは知っているな。その昔、庶民将来、古丹将来という名の兄弟がいた。 神様がこの二人に宿を求めたところ、庶民将来は貧しいながらも神様を手厚くもてなした。しかし古丹将来は裕福であったにもかかわらずそれを拒んだ。そこで神様は庶民将来だけに千賀屋の輪を腰につけるように教えた。数年後、その土地に疫病が流行した。千賀屋の輪をつけた庶民将来の家は無事だったが、古丹将来の家は病に倒れた。これが千賀屋の輪くぐりの由来とされている。しかしこの土地の千賀屋の輪くぐりは全国に広まっているものとは全く違う由来を持つ。神主さんの話は以下のようなものだった。ある時、山に隔絶されたこの土地で原因も正体もわからない疫病が発生し、どんどん拡大する。住民は病に怯え助けを求めるも、当然山向こうの集落の人間はこちらに来ることを拒んだ。そんなある時、集落に一人の男が現れ、未だ千賀屋の輪くぐりが伝わっていなかった集落にこれを広めた。すると疫病の流行はこれを境にピタリと止まる。千賀屋の輪くぐりは風習として続けられたが、くぐり終えた後変死を遂げる者が続出する。その死に方がひどいもので、全身に発疹ができ、悪臭を発しながら皮膚がただれる。ある時変死者の腹を裂くと、体の中を無数の虫が食い荒らしていたらしい。さらに変死者の誰もが千賀屋の輪くぐりの後、背後におかしなものを見たという。住民たちはこれを病を広めたたたり神の怒りだと考えた。千賀屋の輪をくぐって振り向くと、浄化された空間に入れずに怒っているたたり神の姿が見えるらしい。その姿を見た者はたたりを受け、不治の病に侵される。千賀屋の輪は千賀屋を清め、祈祷を込めて編み込まれている。引き抜かれ浄化の力を失った千賀屋は、千賀屋の輪の内側を狙うたたり神にとって格好の依り代になるらしい。それに触れた A を救う方法はないそうだ。 B、C、A の弟は次の日から高熱を出した。 S さんは悪いものを出し切ったから B、C、A の弟はもう大丈夫だと言った。しかし私だけは数日経っても何も起きない。そして2週間後 A が亡くなった。私たちはものすごいショックを受けた。友人の死は子供にとって大きすぎる出来事だった。A は大量の虫を吐いて死んだと、後に大人たちの会話から漏れ聞いた。B、C、A の弟の熱は3日続いて治ったが、私たちはその後も大人に言われて神社に通った。私を見る神主さんの目は、なぜか日に日に厳しいものになっていた。一月が過ぎた頃、神主さんは私だけを呼び出した。神主、君はここを出た方がいいかもしれん。一月様子を見たが、一向に離れる気配がない。私、出るっていうのは？神主、 君は千賀屋の枠繰りの日に振り向いてはいないし、千賀屋に触れてもいないんだな。しかし君が感じたという気配と声だ、それに抜けたのだとしたら、これだけ待って何も起こらないのはおかしい。清めの後、私だけが熱を出さなかったことだろう。神主、どうやら君は依代としてたたり神に狙われた。私では払えない。どうすることもできない。君が疲れるときっとこの集落は全滅する。君ももちろん死ぬだろう。君としてはだが、遠い土地でここを忘れて生活しろ。それでもいつかは限界が来る。奴は縁をたどるんだ。君の延命と我々のためでもある。もう何も考えることはできなかった。私と父は二人きりで東京に移り住んだ。父はよその土地の出身、母は集落の出身だったので、粘りに粘って父だけがついてくることを許された。今思えば父はきっと私のために死ぬつもりだったのだろう。その父が3ヶ月前に他界した。昨日玄関に封筒が落ちていた。宛名もなければ送り主も書いていない。中には思い出したくもない、忘れるはずがない、真っ黒に染まったあの時の千賀屋の穂が入っていた。これで終わりです。それだけのことです。私はきっと見つかってしまいました。身辺を整理して3日後故郷に帰ろうと思います。7年ぶりの故郷です。どうなっているのかはついぞ分かりません。連絡もずっと取っていませんでしたから。ここに越してきてからなるべく人とは関わらないようにしていました。しかし生きてればまあ何らかの縁はあるもので、神様と結びたくもない最悪な縁を結んでしまったかと思えば、父の小さな小さな葬儀の時とてもよくしてくれた人がいたり、なるべくきれいにしてから帰ります。覚えててもあまりろくなことはないと思うので、まあそこそこにして流してください。以上、千賀屋という話でございました。